恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は皆様の祈りに支えられて、火曜日から木曜日まで七尾聖書教会での伝道会の奉仕をさせていただきました。5回の集会が行われたんですが、終日の集会にもかかわらず、七尾では終日の集会だから集まるんだそうでして、土日の集会には人は来ないんだそうです。なぜって聞いたら、みんな金沢に行くからって言うんですね。みんな金沢に行ってしまうので、こういう日がいいんだということでしたが、本当に驚くほど大勢の方々が、それも新しい方々も続々といらっしゃって、本当にこちらが驚くほどでした。毎回毎回集会のたんびに、永井先生からのご希望で、今日イエス様を信じる人はぜひ手を挙げて決心を表してくださいというお招きをさせていただきましたら、毎回そのような方々が大勢出られまして、本当にですね、ああよく耕された良い土地、良い教会だなとつくづく恵まれて、同じ聖書教会連盟に属する仲間の教会が豊かに恵まれ祝福されている姿を本当に見せていただき、またこちらの方が教えられ感動させられることがありました。二晩向こうに泊まったんですけども、和倉温泉の七尾の教会のメンバーが経営している鈴鹿荘に例によって泊めていただきました。あの大きな地震で鈴鹿荘も再起不能かと思われるほど大きな被害を受けたのですが、3ヶ月の休業の後に、この夏にもう一度再開をされたのです。この再開を機に、山下兄弟姉妹はその経営の責任を息子さん夫婦に委ねて、旅館の名前も鈴鹿荘、鈴の鹿の別荘の荘、鈴鹿荘から鈴鹿、ひらがなの鈴に川は花とですね、鈴鹿という名前にですね、改名をして新しい出発をされたのです。まだまだとても厳しい状況にあることは変わりないのですけれども、なんとか立派に立ち直ってほしいと願わされました。能登半島の人々にとって、あの大きな地震は全く予期していない災害でした。安心しきっているところへの突然の出来事だったのです。私たちの人生にも、そのような思わぬ出来事がいつ襲いかかって来ないとも限らないのです。またそれは私たち一人一人の個人の歩みだけではなくして、教会という単位であっても同じなのです。この地上に私たちがある限り、イエス様のお言葉のように、あなた方は世にあっては患難があります。確かにこの地上に生きている間中、患難が、苦しみが、困難がつきまとうのです。マタイの福音書を続けて学んでいますが、今開いていますマタイ18章は、その全体が教会に起きてくる様々な問題にどう対処すればいいかをイエス様が懇切丁寧に教えてくださったところなのです。人々が教会に導かれるきっかけは様々でしょう。先ほどの教会学校の時間にもちょっと紹介したんですけども、七尾での夜の集会、毎回証をする方が立たれて、毎回本当に素敵な証で、もうその一字一句をですね、私は一生懸命書き写してお土産のようにして証を持ち帰ったんですけど、すべて素晴らしい証だったんですが、皆さんにご紹介したいところなんですが、二日目の証にですね、立たれた方は、開口一番、私はアルコール依存症でした、と始められたのです。そしてその病気のために病院に入りました。そうしましたら、その同じ病室に、七尾聖書教会の方がいました、って言うんです。同じ病気でいましたというのです。そしてそこに永井先生がお見舞いに来てくれました。 そして中井先生がお見舞いに来ているのを見て、その同室の方に、私もその教会に連れてってほしいとですね、連れてってもらいました。そして私はイエス・キリストを信じましたと、かいつまんで言うとそういう話なんです。私は、同じ病気の人が同じその病院にいたなんてですね、これは滅多にないことです。そしてなんとですね、その導いた同じ病気の方がですね、同じその集会にいましたので、私は集会終わってから彼のところに近づいてですね、手を握って、よかったね、用いられてって言いましたら、うんって言いながら、その口から本当にお酒の匂いがプンプンしてきました。なんと彼はそのようにして、でも他の方を導くのに用いられて、そして証をされた、その導かれた方は完全にお酒の力から解放されていたのです。とても興味深いことだと思うのですけども、本当に人が教会にいらっしゃるきっかけは様々です。多くの人たちはこの社会の冷たい仕打ちや、また息苦しさから逃れて、教会に温かい愛や心の平安を求めていらっしゃいます。二日目の集会の昼の集会の時に、初めて来た年配の奥さんが、イエス様を今日信じませんかと私をお別れしましたら、お招きしましたら、パッと手を挙げたんです。初めて来た方がですね、手を挙げたもんですから、集会終わってから近づいていって、今日手を挙げてくださって感謝します、よかったですねって言いましたら、私愛がないもんやから、愛をくれるって言ったから手を挙げました。本当に素直にですね、手を挙げて、そしてその方はですね、続けてその後の集会にも来てくださって、とても嬉しい思いでした。教会こそは愛があふれ、穏やかな安らかなゆったりした時間が流れ、静かな心の休息が、そのひとときがそこでは与えられるんではないかと、教会にいらっしゃるわけです。そうやって教会にいらっしゃると、クリスチャンたちの優しさや温かさに触れて、ああこここそ私が探し求めていた理想郷だと感激するのです。ところがそのような感激が次第に冷め、すべてが物珍しく新鮮だったのが慣れてくると、冷静な目で教会を、そしてクリスチャンたちを、交わりを見ることができるようになります。すると今度は逆の欠点が見えてくるのです。愛にあふれた行動が世話好きの単なるおせっかいに見えてきたり、穏やかな温かな人柄だと見えたことが、見えた人が単なる消極的な育児なしであったり、ユーモアに富んだ明るい人だなぁと思ったのが、単なる親父ギャグ連発のおしゃべりに見えてきたりするのです。そして失望が始まるのです。なんだ、教会といってもただの人間の集まりじゃないか。必ず、まあそんなところで力を入れる必要はないんですけれども、必ずそのような失望や落胆が教会生活を続けていくうちには経験するのです。そしてその経験は正常なのです。いつまでも教会を理想化して感激ばっかりされていますと、そちらの方が心配です。そんなに教会に期待されてしまうと、こっちの方がなんだか疲れてしまうのです。ずっと以前に真剣な顔で、真顔でこう聞かれたことがあります。先生もトイレに行くの？びっくりして、もう息が詰まり便秘になりそうになりました。教会っていうところは許された罪人たちの集まりなのです。決して完成した清らかな天使の集まりではないのです。何の問題もない平和そのものの場所ではないのです。まだまだ完成には程遠い未熟で欠点だらけの私たちの集まりなのです。なんだ、がっかりと失望しないでください。もしもです、 教会が清らかな天使のような人々の集まりだったら、あなたはそこで居心地が良いと思うでしょうか。ちょっと周りを見回して、あなたの右にいる人、羽は生えていないけども天使のような方、左にも天使のような方、前にも後ろにも、講壇の前に立っている牧師も、もう天使そのもののような存在だったら、うわぁ、素敵、ここはなんて素敵だと皆さん思います？しばらくするうちにゾーッとしてきません？そんな中に自分がいるということに何とも違和感を感じないでしょうか。私だったら感じます。私なんかの来るところではないとですね、もうこりごりだと感じるようになるでしょう。病院に行って周りを見回すと、なんだここは病人ばっかりとすれば、ここの医者はやぶ医者かとは言わないでしょ。病人だから病院に行くのです。私たちはみんな罪人だから教会に集まっているのです。そして罪人であることをもう終わったのではないのです。許された罪人たちの集まりなのです。周りを見ますと、なんだこの人にもこんな欠点がある、あこんな失敗がある、ああ前に立っている牧師もやっぱり親父ギャグを連発、ああそれで憎悪ではなくしてうふっと笑って、私と同類がここにいるって、あんまりそこでこっくりしないでもいいんですが教会っていうところは許された罪人の集まり、ただイエス・キリストを信じて罪許され、神の子供とされ永遠の命をいただいているという点においては、しかしはっきりと他の人たちとは違います。ですから教会にはしばしば厄介な問題が持ち上がることがあります。あなたの家庭に問題が起きるのと同じに、神の家族の集まりである教会にも困った出来事が起こりうるのです。教会に問題が起こるのは問題ではありません。問題が起きた時にそれにどう対処するかがわからなければ、それこそが問題なのです。私たちは毎年11月の第1日曜日に礼拝の後に火災避難訓練を行っています。めったに起きないであろう、あ9月でしたね、9月ごめんなさい、めったに起きないであろう火災に備えてあのような訓練をするわけです。いざという時にはどうするかのマニュアルがあるわけです。ではめったどころではない、しばしば起こりうる問題にはどう対処すればいいのでしょう。もしもあなたがそのような問題の第一発見者だとすると、それをどう扱えばいいのでしょうか。はい、それは簡単です。何か問題を見つけると、それは全部牧師に持っていきます。牧師が対処できなかったら執事会に対処してもらいます。果たしてそれでいいんでしょうか。それが間違いのない賢い解決法なのでしょうか。今日の箇所ではそのような場合の対処法がはっきりと教えられているのです。先週と同じ箇所から今日は語らせていただいていますが、先週はその後半から語らせていただきました。18章の15節から18節までのところに今日は目を留めたいのです。15節、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。あなたの兄弟が、それは肉の兄弟、肉親の兄弟ではなくて、主にある兄弟、クリスチャン仲間のことです。罪を犯したら、一体それがどのような罪かは明確にはされていません。どのような罪にしろ、その行為がクリスチャンにはあるまじき行動で、聖書からしてもはっきりと罪とわかる行為で、神様の栄光を汚し、教会の交わりを混乱させ、他の人々のつまずきとなるような ことをしている場合、それをあなたが目撃するか、間違いの事実であるということをあなたがその確証を得たとすれば、どうすればいいかです。ある訳では、またもしあなたの兄弟があなたに罪を犯したならと、あなたにが入っている写本もありますので、もしかすると、あなたが被害者である場合も、これに入るかもしれません。イエス様は、ここにそのような場合に取るべき4つのステップ、4つの段階を私たちに命じられたのです。第1ステップは、今読みしたところです。そのアウトライン一つ訂正してください。一人がになってますけども、一人かです。その第二ステップのところですね、ちょっと訂正しておいてください。第一ステップは、二人だけのところに、ところで責めなさい。そのことを他の人に言わないで、あなたがそのことを知ったら、あなたが一人でその人のところに行って、そのことを責めなさいというのです。しかしもしもそれで、聞き入れてくれない。それで、ああ、よく言ってくれた。本当に私は罪を犯しました。と、悔い改めに導かれれば感謝ですが、私そんなことしてないわよね。とかですね。そんなことあなたから言われる筋合いではない。と怒り始めるとかですね。それを聞いて悔い改めをしようとしないなら、第二ステップです。一人か、二人を一緒に連れて行きなさい。そのことについてよく理解し、よく知っている、さらに一人または二人を連れて複数で行きなさい。そしてそれは私だけの意見ではない、私だけの思いではない。ここにやはりそれはいけないということを確信している方がいます。それでもしさらに怒り始めて、いやさらにそれを否定し始めたならば、次に教会に告げなさい。教会の問題としてそれを告げなさい。そして第4ステップは、教会もそれをもし聞き入れないなら、教会の言うことも聞き入れないならば、なんとイエス様は彼を異邦人か主税人のように扱いなさいというのです。これについて後で触れますが、イエス様はこのようなステップ、段階を踏んで他の人の罪に関わるようにというのです。その順序、ステップをですね、飛ばしていきなり、ね、目撃したそのことを教会のみんなの大きな問題にしてはならないというのです。私たちにはこのイエス様が教えてくださったルール、それを持つということはとても大切です。このようなもしルールがなかったとしたら、私たちの肉の性質、自我の性質は、決してそこで示されたようなステップを取らないのです。もしもその兄弟の罪があなたに対してなされたものであったとすると、もう怒り浸透に達して、何とかしてその人をとっちめてやりたい。復讐してやりたいと思います。その相手に恥をかかせ、ギャフンと言わせ、痛い思いをさせてやりたいと思うのが私たちの自我です。そして、何をするかというと、その人への批判や非難、中傷を他の人に触れ回るのです。それで他の人に陰口を言うことで気分がすっきり、問題は解決になるでしょうか？いいえ、解決どころか、そのような行動によって何でもない、初めは小さい一つの言えば終わるようなことが、油が火に注がれるように大火事に、大変な出来事に発展していくのです。旧約聖書のレビ記にはそうした場合へのルールが教えられています。レビ記19章の16から18、人々の間を歩き回って人を中傷してはならない、あなたの隣人の血を流そうとしてはならない、私は主である、心の中であなたの身内のものを憎んではならない、あなたの隣人を年頃に戒めなければならない、そうすれば彼のために罪を負うことはない、復讐してはならない、あなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主である。 なんと旧約聖書にこんなにも行き届いた人の罪に関わる場合のあり方が示されているのです。実に新約的だと思いますけど、本当にイエス様のお言葉かと思うようなお言葉です。私たちにはルールが必要なのです。この教会が導入しているアワナクラブ、子供のプログラム、それには素晴らしい点がたくさんあるんですが、その一つは規律を守らせるためにはっきりしたルールが立てられ守らせているということです。先日もアワナクラブの中でゲームの時間に少しだけ参加させていただき、またメッセージをさせていただいたんですが、子供たちがゲームにこう興奮して静かにならないとき、用いるルールの一つがスリーカウントということです。江川兄弟なんかが大きな声でワン、ツー、スリー、スリーというまでに、あ、じゃあファイブカウントですか、ごめんなさい。大体もうスリーカウントぐらいでみんなですね、静かになるわけです。先日もですね、少しみんなにちょっと静かにしてもらいたいなと思って私もそれを使ってみたんです。ですね、ワンと言いましたら、ピタッとですね、みんながもう瞬間的に静かになって、こっちがびっくりして恐縮するぐらいでした。ですね、ルールがある。それをみんなが守る。それは私たちが生きていくためにはとても大切な不可欠なことです。ルールなんかに縛られるのは嫌だ。窮屈だ。何にも拘束されたくない。もしもそうなったら、もうそれは無法地帯になり、危険この上もない状態になるのです。皆さん、もしも交通ルールがなくなったら、なかったら、とてもではない、恐ろしくて車の運転なんかできっこないです。道路を歩くことができなくなります。ルールがあるから、私たちは平気で車を走らせるわけです。教会も同じです。教会は愛と許しの世界だから、ルールはいらない。そんなものは無駄だっていう声が上がる場合があります。しかしそれは、現実を知らない無茶な意見です。教会が、真にキリストの教会と呼ばれるにふさわしい、三つの印と呼ばれるものがあります。教会が教会と呼ばれるにふさわしい三つの印、それは何だ？十字架の塔と、ステンドグラスと、パイプオルガン。この三つだとしたら、この教会は教会ではまだないことになります。パイプオルガンがないからです。教会が教会であるための三つの印とはそんなものではありません。この三つです。第一に、神の言葉が明確にまた正しく説かれていること。聖書が神の言葉としてまっすぐに説かれていること。第二番目の印は、バプテスマと聖餐式が聖書に従ってなされていること。そして第三番目が、会期が執行されていること。戒めの規則と書きます。会期の実行です。執行です。特にこの3番目の会期が執行される。これはあまり馴染みのない言葉かもしれません。しかし、そのことが説かれているのが今日の聖書箇所、イエス様のお言葉なのです。主にあるものにふさわしくない罪が犯された時にそれをどう取り扱うかです。この御言葉に従って、私たちの教会の会期の項目が挙げられているのです。今朝はその項目を読むことが、今日の箇所の最も良い解説、解き明かしにもなりますので、めったにこれが読まれることがありませんので、教会の教会規約の中の、教会の教会員の義務の項目と、会期に関する項目をここで読ませていただきます。第3章、第6条、第2項、教会員の義務。教会員は、御言葉と聖霊による光によって、神に従順に歩みをなすべきであり、常に霊性の向上に努めなければならない。 また教会の集会にできる限り規則的に出席し、教会活動に参加し、教会の維持とその使命達成のために計画的に、また豊かに捧げるべきである。第3章、第6条、第3項、教会員の会期。教会の純潔を保ち、平和を守ることは、教会の証と主の栄光にとって極めて重大な事柄である。それゆえ、御言葉を無視して生活しているものがあれば、彼らが強制されるように努力することは、牧師、羊及び教会員の義務である。中傷、偽り、陰口、不貧困、不正など、非キリスト者的行為によって、著しく主の皆を汚し続け、教会の平和を乱し、教会の働きを妨げる者に対しては、迅速に会期が実行されねばならない。会期には、戒告、売産停止、除名処分がある。その判断は牧師及び執事会に委ねられ、必要のある時には、教会総会に諮る場合もある。また、教会員が信仰より離れたことを公然と口にする場合には、悔い改めを勧告し、従わない場合には、執事会に諮った上で除名処分にする。しかし、本人が真実な悔い改めと、それにふさわしい身を示した場合には、牧師執事会の承認を得て、聖餐に預かり、教会員として復帰することができる。以上です。会期などというと、愛がないとか、冷たいとか、もっと多めに見て、そういう声が必ず上がります。もちろん何かちょっとしたことがあるとすぐにこれを持ち出して、会期処分、会期処分にせよとですね、叫ぶようなものでは決してありません。十分慎重に、しかも大きな悲しみと痛みを感じながら、それを執行せざるを得ない場合があるのです。もしも、そうでなければ、教会は教会ではありえなくなるのです。ただの聖書同好会かサークル活動になってしまうのです。パウロは大きな痛みを持ってコリント教会の中にある一つの大きな罪を取り扱いました。第一コリント5章1節2節。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのに、あなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。教会がそのような事態を愛のゆえにとか、忍耐の限りを尽くしてとか言って、そういう美名のもとに多めに見たり、見て見ぬふりをしたり、許したりしているとき、それはもう教会としての機能を失っていることになるのです。教会に与えられているこの会期という権威は、実は私たちが考えるよりも何倍も大きいことが18節の言葉から示されます。18節にこうあります。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。つなぐというのは、教会が証言をもとにして、確かに罪ありとするなら、その判断は天においても同じ判断となる。解く。それは、教会が、その人の悔い改めと、悔い改めにふさわしい身を見て、もう、あなたの罪は許されました。もう解決しました。どうぞ、聖餐にもう一度預かってください。と、許すならば、それはまた、天の決定、神様の決定ともなるというのです。すなわち、教会のそのような決定は、同時に神様の決定でもあるぞという、驚くべき言葉がここに記されているのです。さて、今日の箇所で最も大切な鍵になる言葉は15節の最後の言葉です。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。あなたは兄弟を得たのです。 私たちが誰かの罪に関わり、その罪を個人的に指摘したり、一人二人を連れて複数でそれに当たる場合でも、さらには教会がそのことを取り扱う場合にも、その目的はここにあります。決して罰を与えて懲らしめてやろうとか、もうあの人がこの教会に来ると迷惑だからこの教会に来ないように追い出してやろうとか、気をつけられたのだから相手にも痛い思いをさせて復讐してやろうなおという思いがその動機になってはならない。あくまでもその人を悔い改めに導き、その罪から離れさせ、再び主にある兄弟姉妹として取り戻すこと、それが目標でなければならないのです。兄弟を得るための、再び兄弟を回復するための、それはものでなくてはならないというのです。ではイエス様がおっしゃった、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい、これはどういうことなんでしょう。それははっきり言いまして、教会からの除名を意味しています。しかしそれは決してその人を軽蔑して教会から追い出してしまえということではないのです。イエス様はここでおっしゃった、その異邦人とか主税人を本当に愛して、またご自分のところに迎え入れて彼らを救いに導こうとされたのです。ですからこの言葉はこう取るべきでしょう。もはや私たちはどんなに努力を重ねてみても、悔い改めをしようとしない、その人をそのまんま教会員の中に留めておくことはできませんが、主の御手に委ねお任せをするということになるのです。主よ、もうこの人は私たちの手には負えません、あなたにお任せします、どうぞ彼に彼女に働いて悔い改めを与え、また再び主に立ち返らせて、いつかまた主にある交わりに返してくださいと主に委ねるということです。もう一度前のところなんですが、12節から14節を読ませていただきます。こうありました、あなた方はどう思いますか、もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。前にも取り扱った有名な一匹の迷った羊のお話です。この文章の流れから見るとき、イエス様が用いられたこの例え話の具体的な方法を示したのが今日の箇所になるわけです。すなわち一匹の迷った羊とは、罪を犯した兄弟のことなのです。その羊をどうやって探し出し、どうやって見出し、どうやって元のところに連れ戻すか、それが今日書かれている四つのステップなのわけです。そしてもし回復できたなら、どれほど大きな喜び、それが天に湧き上がり神様の心に湧き上がる喜びである。その天の父なる神様の御心を私たちの心として、その喜びを私たちも喜び味わうために、迷った羊を連れ戻さねばならないのです。ガラテア6章の1節を読んで締めくくりましょう。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。お祈りしましょう。天のお父様、今日のこのところを通して、 あなたがどれほど迷った一匹の羊をもう一度見出し、もう一度取り戻すには、一体どのようにすればいいのかを見ることができました。主にある兄弟が罪を犯したとき、私たちは一体その罪をどう取り扱っているか、主にある兄弟姉妹が主の身元から迷い出たとき、その方々をどのようにしているか、あなたは明確に私たちにその方法、またその順序を教えてくださいました。しかし、なんとしばしば私たちはそれを無視してしまうでしょうか。レビ記にあるように、すぐに人の中傷、陰口を言ってしまう道を踏み外して、私たちが罪を犯してしまいそうになります。どうぞ御言葉に従って他の人の罪に関わることができますように。しかし、同時に私たち自身も本当に様々な誘惑を受けています。どうぞ、決して高いところからあなたは罪を犯したと責め立てることができないような弱さを私たちもみんな持っていますので、本当にへりくだりと、また謙遜を持って、また身を低くしながら他の人の罪に関わり、また心からの涙と痛みを感じながら、また愛を動機としてすることができますように導いてください。あなたが呼び集めてくださった教会、本当に許された罪人に過ぎませんが、しかしまたあなたの清さを表すべき教会の清さを本当に保っていくことができるように、あなたがお与えくださった一つ一つの御言葉を大切に、それを従っていくことができますように。今週も私たちはまたこの教会から使わされて、それぞれの場所に、誘惑の多い場所に出ていきます。どうぞ私たちを憐れみ、助け、罪を犯すことがありませんように。また罪を犯すときに本当に心からの悔い改めを持ってすぐに立ち返る柔らかさを私たちにお与えくださるようにお願いをいたします。感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。